マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第79回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第79回目、今回はですね、お話が 1,2,3,4,5 大小合わせて5つお話がありまして、あまりだらだら長くしないように、したいと思います。ですね、まずちょっと1つ目のお話なんですが、橋本和則さんっていう方ご存知でしょうか。こちらの方はですね、書籍を結構いろいろ書かれてる方です。例えばですね、 Windows 7上級マニュアル、いろいろこの Windows 7とクライアント系の Windows のことを結構本を書かれてる方です。で、ウェブとかで見ますと、橋本情報戦略企画というところも主催されてまして、win7.jp というサイト、こちらもね、開設されても Windows 7とかですね、クライアント系の Windows の話をですね、ずっと、されてる方です。こちらの方です。Microsoft MVP4 Windows Expert IT Pro と、こちらの Microsoft の MVP の方です。実は私と同じカテゴリーの MVP の方で、ピンピンキリですね、こんなすごい方もいれば私みたいなのがいるんですが、こちらの方がですね、この橋本さん、ちょっとね、私ね、直接お会いしたことないんですよ。で、ちょっとぜひね、一回ちょっとお会いしたいなと思っている方なんですが、この方が書かれております、以前書かれてました Windows XP で作るスマート自宅サーバーという、そういったの本があります。XP でね、サーバーを作りましょうという本なんですが、これ今技術評論社から出ております。今回ですね、これを無料で PDF ファイルにして配信するということになりました。これはどういう背景かと言いますと、今回のね、震災があったということで、何か支援をしようということで、今回の震災でこの会社への移動が困難になったとか、あとはリアルタイムの情報映像配信だとかですね、こう遠隔指導士の大容量ファイルの交換とか、そういったことにね、役立ってるんじゃないかということで、この本の内容をですね、無償公開、 PDF ファイルにして無償公開しています。16MB ほどの PDF ファイルになります。で、私も早速ダウンロードさせていただきました。で、ただですね、橋本さん曰く、その被災された方にこれ直接役に立つものではないですよと。ということで、これ無料でね、ダウンロードされた方任意で結構ですので、現金のですね、寄付をお願いしますということを言われています。これ番組のね、ブログのページの方から、これに関連する橋本さんのウェブページと技術評論者のウェブページ、ページのリンクを貼らせていただきますので、ぜひダウンロードしてみてください。Windows XP の話であるんですが、大筋ですね、変わらないんで、 Windows Vista や Windows 7でもですね、適用できる話です。そういうことでね、現行使われている Windows Vista や Windows 7の方でも、適用できる話だと思いますので、ぜひ、読んでみてください。こちらの情報いただきましたのは、いつもお世話になっております Microsoft MVP Windows Expert Consumer をやられておりますラムさん、こちらの方からですね、Facebook の方で情報を書かれているのを見まして、ちょっと今回紹介させていただきました。ラムさんのブログですね、世の中不思議なことだらけと、こちらにですね、4月5日の記事としても今回の話書かれてますので、合わせてそちらのブログもですね、見ていただければと思っております。はい、それで次に行きましょうか。2つ目の話、今回メインの話です。ついに Windows ホームサーバー2011正式リリースになりました。ですね、だいぶベイルという開発コードネームで、今までベータテスト、ベータ版、リリース候補版ということで出しまして、私もリリース候補版のお話をさせていただきました。で、IT メディアオルタナティブブログの方でもですね、このリリース候補版についてちょっと書かせていただいたんですが、今回 Windows ホームサーバー2011、これが正式リリースになりました。で、合わせてですね、 Windows スモールビジネスサーバー2011エッセンシャルズ、これ開発コードネームオーロラって言ってたやつですね、さらに、Windows ストレージサーバー2008リリース2エッセンシャルズということで、こちらのですね、サーバー製品、3つ、正式リリースとなりました。で、今回は製品ですので、全て日本語も表示できるということで、全部で19言語に対応した、日本語を含む19言語に対応したバージョンになっております。 でこちらなんですが、まず先行してですね、4月6日から MSDN もしくはテクネットサブスクリプション、こちらからですねダウンロードがもうすでに可能になっております。また OEM ですね、まあ、そもそもこれ OEM 用の OS ですので、まあ、多分いろんなエーサーとかそちらのですね、まあ、サーバー、ホームサーバー用のハードウェアにバンドルをして提供されるという形で、 OEM 版はですね5月からリリースになります。そういった形でですね、テクネットサブスクリプション MSDN 入られている方、こちらですねもうすでにダウンロードできるようになっております。私もすでにもうダウンロードしてインストールしました。でこちらのですね Windows ホームサーバーなんですが、 MVP、 また MVP の話なんですが、これ Windows ホームサーバーの MVP の方がですね、かなりベータテストとかの段階からですね開発に関わってるんですね。実際の開発をしているのはもちろんマイクロソフトの方なんですが、こうやって MVP の方がですね実際そのベータ版だとかいろんな製品出荷前のバージョンのテスト版をですね受けてテストをして、で例えば不具合のレポートをしたりとか機能改善のレポートをしたりとかですね、こういったフィードバックをどんどんかけてるということで、マイクロソフト以外の方も開発に協力して仕上げた製品なんですね。まあ、これマイクロソフト製品についてはですね、これ全般的に言えるんですよ。MS コネクトというところがありまして、そこにこう自分のテストの意見が書けるところがあるんです。これちょっとまた別の機会にお話したいと思うんですが、そういったところにフィードバックをどんどんかけていって、意見を出して、まあ、そこでですね、よりいいものにしていくということで、よく Windows 7が出たときに、ユーザーの意見をどんどん取り入れたというところで、で、私ね、ずいぶん前にですね、いやこのユーザーの意見取り入れたっていうんだけど私は何か言えばよかったなって言ったことあるんですけど、 MS コネクトというところがありますので、そこにどんどんですね、書き込むことができます。英語ですまあでもね、そんぐらいはなんとか頑張りたいなと私も思うんですが、まあそういった形でですね、もうみんなで仕上げた製品だという認識がありまして、実際これ MVP の方たちもですね、今ブログとか見ますと、ここまで来るまで長かったとかね、なんかすごい達成感があるとかね、もう見てて羨ましくなるようなこう書き込みがありまして、これ見てたらね、私もぜひ Windows 8か知らないけど、これは本当協力したいなっていうふうに思いました。思いましたっていうと思ってるだけじゃいけないんで、この後早速なんか行動を起こしたいなと、そんなふうにも思っております。でこの Windows ホームサーバーの MVP の方、日本ではですね4名、すいません、漏れがあったら大変申し訳ないんですが、4名方おりまして、皆さん私お会いしてですね、中にこうツイッターでも毎日連絡取ってるような方たちおりまして、ちょっとご紹介をさせていただきますと、まず岡部さん、こちらの岡部さんですね、ブログで鳩の谷の町へようこそということで、そういったブログで Windows ホームサーバーの話をですねいつもされています。鳩ヶ谷の、埼玉の鳩ヶ谷の方だと思うんですけど、鳩ヶ谷の鳩ですね、鳩の谷の町、町は行人名の町です。でこれで検索しますと、Bing でもね、Google でもすぐ出てきますんで、最初の一番トップに出てきますんで、見ると分かると思います。結構Windows ホームサーバーでいろいろ検索してくるとですね、かなりの確率で出てくるんで、まあ、皆さんご覧になった方多いと思います。岡部さんはですね、秋葉原のまあ、週刊スキーのイベントとかでも Windows ホームサーバーのお話を来て実際デモされたりとかですね、大変精力的にやられている方です。で私も今回インストールするときにね、岡部さんにこれから行きますとかね、インストールしましたとかねいちいちこう話してですね、まあ、いろいろ教えてもらったりとかねしてます。大変お世話になっております。もう一方ですね、佐田さん、こちらはですね、やはりやっぱり Windows ホームサーバーの情報を検索すると大変よく出てくる方で、まあ、ホームサーバー、興味ある方はご存知だと思うんですが、ブログがですね、薩摩藩中仙道わらび塾別邸、すいません漢字が多分読みが合ってるないと思うんですが、全部これ漢字で書かれてます。こちらのブログでですね、やっぱ Windows ホームサーバーの話いろいろされてます。大変参考になるというかですね、やっぱここまで中身の濃いブログを書かなきゃいかんなと、私も本当勉強させてもらってるようなブログです。こちらもですね、実際私もお会いしてお話しさせていただいた方あります。それともう一方、金輪さん、こちらはですね、金輪さんはですね、 怠惰を求め勤勉に行き着くというブログ、書かれております。去年マイクロソフトの MVP、 Windows Home サーバーの MVP になられた方ですね。去年7月ですかね。だから私があの落選した時ですね、に MVP になられたということで、まあ、今ご紹介したブログでもですね Windows Home サーバーの話、書かれていますので、見てみてください。あと最後になります、清水正史さん、こちらの大変有名な方です。有名な方っていうかですね、ご存知の方結構多いと思うんですよ。インプレスのですね PC ウォッチとかですね、まあインターネットウォッチとかでイニシャル B という、記事、連載記事とか書かれています。まあテクニカルライターの方でですね、この清水さんもう名前見ると、まあインプレスのページとかよく見てる方とかですね、いろんなとこで記事も書かれてます、書籍もありますんで、ご存知の方多いと思うんですが、こちらの、ね、清水さんも Windows Home サーバーの記事書かれています。で私がですねまず取っかかりどんなもんだろうっていうところでまず清水さんの記事拝見しまして、そこから Windows Home サーバー入っていったということでして、で清水さんとはですねやっぱり MVP の、 集まりの時と、あとはオーロラだの今スモールビジネスサーバー2011エッセンシャルズですね、こちらのアドイン開発の勉強会でもちょっと初めてお会いして、正直でね、うわ清水さんだとすごい感激してしまったんですね。前から記事読ませてもらってるんで、もういつも記事読ませてもらってます、勉強させてもらってますっつってね、非常にね感激した覚えがあります。まあこの以上4名の方がですね、すいません漏れがあったら大変申し訳ないですけど、大変ご苦労されて、まあ、日本はですね日本版についてはですねこういった協力をされて、まあ、Windows Home サーバー2011されたということになります。今ご紹介 させてもらった方ですね、番組の、ブログのページにですねリンクを、貼らせていただきます。ブログのリンクを、皆さんのブログのリンクを貼らせていただきますので、合わせて見てみてください。はい、で Windows Home サーバーそのもののお話なんですが、以前リリース後版の話をした段階でですね大変大体機能的な話はですねしちゃったところあるんですね。でそれについてほとんど機能的には変わりません、ということでドライブエクステンダーもありません、そういうことなんですが、当然ですねリリースされた直後ですねもう皆さんお祭り騒ぎのように、お祭り騒ぎってごく一部の人間だったかもしれないんですけど、 Windows Home サーバー行くぜということで、4月の6日リリースということで、実際私は4月7日になっちゃったんですが、MSDN からですね、ディスクイメージダウンロードしましてインストールしました。 MSDN から容量は 4.2GB、 この容量のファイルをダウンロードしまして早速 DVD-R に焼いて実験機の方ですね、まあ、実験機といってもほとんど Windows Home サーバーの専用機になっちゃってるんですが、こちらにですねインストールしました。インストール時間全部で40分ぐらいだったと思うんですけど、別のブログの記事書きながらですねインストールしてたんで時間正確に測ってないんですが、まあ、大体そのぐらいです。でこれ基本的にその OEM 版、まあ、DSP 版とかですねそういった提供ですのでアップグレードという考えがありませんので、アップグレードではなくですね新規インストールという形でインストールさせてもらいました。で実際インストールするときにユーザー側がね設定しなきゃいけないのは、まあ、国言語何に使うかっていうのと、あと日時の確認ですね。これ後々時々やってくれるんですが、一応日時の確認とプロダクトキーの入力、サーバー名とパスワードと、大体そのぐらいですね。で実際インストールすると 3,4 回リブートがかかりますが、そのぐらいの設定でも簡単に立ち上がることができます。でもちろんその後にその外部からウェブでアクセスするだとか、公開するだとかですね、そこら辺の登録というのはおいおい、あとバックアップの設定とかですね、そういったのをねおいおいやるとするんですが、実際今の簡単な設定でまずファイル共有ファイルサーバーとしての動きはできますのでインストールはとても簡単です。で管理画面でありますのダッシュボードですね、こちらも全て日本語版の表示になりました。やっぱね日本語版表示だといいですね。リリース候補版の時全部英語だったんですよ。まあまあその難しいこと書いてるわけじゃないんで見れるんですけど、やっぱ全部日本語でね出るっていうのはねやっぱいいなと、まあ、そんなところで考えちゃってるんですが、まあ、全てね製品ですので日本語版表示となっております。 でこちらですね、もうアドインの開発が大変進んでおりまして、たくさん出ております。であの先ほどご紹介させてもらいましたね、皆さんのブログの方にもですね、アドインがこんなにありますという紹介もありますので、そちらも見ていただければと思うんですが、中にはですね、あの今回キャンセルになってしまいましたドライブエクステンダー、あの複数のハードディスクを一つのハードディスクに見せるという、まあ、前の代のですね Windows ホームサーバーの最大の特徴の機能だったんですが、この機能を実現するアドインというのも3種類ほど出ております。ちょっとどれか私後で試してみようかなと思ってるんですが、まあ、そういった形でですね、あのアドインも大変豊富ですし、ちょっと遊んでみるっていうかですね、もちろんあのご家庭で実用的に使えるわけなんですけど、ちょっといじくり回してみたいなというソフトです。そういった形でですね、これからもあの Windows ホームサーバーの話をですねしていきたいと思いますので、まあ、今回まずあの正式リリースになりましたということで、もし入手できる方ですね、ぜひ使ってみてください。はい、以上 Windows ホームサーバー2011のお話でした。はい、3つ目のお話です。インターネットエクスプローラー9製品版、正式版ですね、これが正式リリースになります。期日が決まりました。4月26日午前0時リリースになります。あの当初でですね3月15日にリリースする予定だったんですが、震災の影響ということでですね、あのネットワークに負荷をちょっとかけてはいけないということで、一回の日本語版だけですね、一旦あのリリースを控えたんですが、仕切り直しをしまして4月26日午前0時からリリースということになります。まあ、それでもですね、やっぱりちょっとネットワークの負荷等を考えて、まずはダウンロードのみと、いうことになります。あのダウンロードのみというのはですね、自分からダウンロードしに行って、インストールするという方のためのみで、あの Windows アップデートですね、 Microsoft アップデートで、ダウンロードしてということではないということになります。だからあのどうしてもインターネットエクスプローラー9にしたいんだっていう意思を持った方が自分でダウンロードしに行ってダウンロードできるということになります。すでにですね、私もリリース候補版を普通に使ってるんで、もう出次第ですね、入れ替えたいなと、そんな風に思っております、ね、この前お前そんなこと言って、この前 Firefox 4の話をしてて調子よくねだかって、ね、言われそうなんですけど、あの両方使ってるんですよ、ぶっちゃけた話で、ね、両方使っててですね、どっちもね同じぐらいの比率なんですね、使ってるのはね、なんかその時の気分に合わせてというところあるんですが、まあ、場合によっちゃはですね、こうインターネットエクスプローラーじゃなきゃいけないケースっていうのは結構ありますので、まあ、あのこっちのインターネットエクスプローラー9もですね、正式リリースになったらあのインストールしたいと思います。でこれについてはですね、あの正式リリース後に、改めて、機能的な話、ちょっと前話したことと重複すると思うんですが、機能的な話もですねしていきたいなと、そんな風に思っておりますので、4月26日午前0時、ちょっと待ちましょう。ちょっと楽しみに待ちたいと思っております。はい、次ですね、4つ目の話、MIX11、 これ皆さんご存知でしょうかね、これ MIX というのはですね、マイクロソフトが毎年やっている開発者向けのカンファレンスのことを言うんです。まあ、ぶっちゃけた話、アップルで言えば WWDC ですそんな言い方しちゃったらどうかと思うんですが、この MIX11 はですね、4月の12日から4月の15日までの4日間、セッションを行います。これはですね、この次世代のウェブテクノロジーに関連して優れたユーザーエクスペリエンスの実現に向けて、ウェブサービスや業務でのアプリケーション開発設計に関わる方々を対象にグローバルに展開しますというお話で、こちらは場所はですね、ラスベガスで行うということになっております。でこちらに関してはですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの方、かなりの方行かれまして、実際お話を、まあ、そちらに参加してですね、でその後のテックフィルダーズの、セミナーということで、これマイクロソフトがこうセミナーを開いてくれてるんですが、それに関してはですね、4月の25日にですね、マイクロソフト品川本社で報告会があるということになっております。と言いつつ、これはもう定員で締め切っちゃって、もう満員になっちゃってますね。で、私ちょっとね、昼間ちょっと平日昼間ちょっとなかなか仕事の関係でですね、休みを取っていく状況じゃ今ちょっとなくなっちゃってまして、残念ながらちょっとこちらも行けないんですが、 このミックスイレブン、大変楽しみにしております。シルバーライトのお話もあり、インターネットエクスプローラーとかで、ね、Windows Azure のお話もありと、あとは ASP.net ですね、あと Web Matrix とかですね、まあ、そこら辺のお話あるんですが、この中で特にお話がありますのは Windows Phone 7、このセッションがかなりたくさんあるということで、今までの中で一番力を入れてるんじゃないかと言われています。でこのセッションの中身もですね、未確定なものがまだあると。だから事前にこの話をしますよって公表されてないものもあるっていうことなんですね。これの実際、マイクロソフトの Windows Phone 7を担当されてますエヴァンジェリストの高橋忍さん、まあ、何度かお会いしてお話をしていることあるんですが、その高橋さんもご存知じゃないと、何があるんだろうすごいぞっていう話をですね、YouTube の方でもお話をされてましたけど、そういったこともありまして、この Mix 11のところで Windows Phone 7についてまた新たな何か、まず会社向けではあるんですが、また新たな何かが分かるんじゃないかというところで、大変注目しております、ね、もう皆さんね、 WWDC どころの際じゃないです、 iPhone5 じゃないと、もうそれどころじゃないなっていうような感じでちょっと期待をしているところなんですが、ちょっとですねこれ Windows Phone 7に関してはですね、私も非常にこれ期待しているというかですね、楽しみしている技術でありますしね、ぜひ欲しいなと、欲しいんだけどちょっと今経済的にかなりまずいなっていう状況で、まあなんとか端末だけでもですね買いたいなとはね思ってるんですが、こちらの話はですねどんどんお話をこの番組でしていきたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと、そんな風に思っております。ですからこれ Mix 11の後にですね、ちょっと Windows Phone 7の話、何かあれば、私の方からもちょっとお話をこの番組の中でさせていただきたいなと、そんな風に思っております。はい、5つ目の最後の話になります。ドットネットラボ勉強会、4月、開催いたします。ドットネットラボ、Windows 関係の、まあ、プログラミングの勉強会、まあ、技術的な話の、勉強会なんですが、これの4月の勉強会、第4土曜日にね毎月やっておりますが、4月の23日土曜日、勉強会開催できることになりました。ですね、場所は日本マイクロソフト品川本社31階レセプションルームということで、そこの場所をですねお借りして、土曜日午後ですね、13時30分開始で18時ごろ、終了という形でやらせていただきます。実はですね3月マイクロソフトの品川本社をお借りしてやる予定だったんですが、まあ、実際のマイクロソフトの方もですねちょっと3月いっぱいですね、その我々お客さんですねに対して の安全確保だとか、そういった事情でセミナーそのものもお休みして、でさらにこういった勉強会とかですねセッション、セミナールームをお借りしてたんですが、それもちょっと1回全部3月中はキャンセルということになってしまいまして、3月についてですね勉強会開催できませんでした。まあ、なんとか飲み会だけでもやろうかみたいな話は実はあったんですけどね、まあ、当時まだその計画停電、まあ、当時というかですね計画停電の話もあったし、ちょっと交通事情もちょっと分かんないんで、まあ、3月は諦めようかっていうことに実はなったんですね。まあ、そういった形で3月ダメだったんですが、ちょっと4月はどうだろうドタバタしてるんだけどっていうところあって、ただちょっと2ヶ月明けじゃマジだろうって、うん、やっぱこういうのはね続けないといけないなっていうところもあったんですが、なんとか4月23日、開催できることになりました。ちょっと裏話しますとですね、セミナールームが予約でいっぱいで、予約できなかったんですよ。うわ、今月どうしようって話実はなってまして、その後ですねちょっとレセプションルームというところをお借りできるようになりまして、そちらでですねなんとか開催しようということになりましたので、ぜひ興味のある方はですね参加していただければと思っております。ただですね毎回マイクロソフトの方来ていただいてお話をいただいてるんですが、マイクロソフトのエヴァンジェリストという方ですね、来ていただいておりまして、で私も何かにすいませんこういうネタでお願いできませんでしょうかってこうアポ取ったりしてたんですが、今回ですねちょっとミックスイレブンがやっぱり直前にあるということと、あとこれに関するそのお話とかもですね、まあ、マイクロソフトとしての正式なセミナーとかでもやるということで、まあ、なかなか皆さんお忙しい状況でちょっとお時間取れなくて ですね、ちょっと今回に関しては、ドットネットラボのメンバーだけで、セッションをやって、ちょっと勉強会をやりたいなと、そんな風に思っております。私はですね、今回ちょっとビギナーセッションについてはちょっとちょっと準備がいろいろできなくてですね、ちょっと時間的にいろいろ厳しいとかありまして、ただちょっとライトニングトークだけちょっとやらせていただこうかなということで、今、メンバーの間でですね、誰が何やるって調整をして、なんとか生きるかなという状況です。ぜひですね、2ヶ月ぶりになりますんで、常連さんだけでなくてですね、ちょっと興味のある方、ぜひ参加していただければと思います。これもこの番組のブログのページからですね、ドットネットラボの勉強会のリンクを貼らせていただきますので、ちょっとまだ申し込みができる状況じゃないんですが、興味のある方ですね、ちょっと申し込みできるようになりましたら、ちょっと参加していただければと思っております。で、5月以降今ね、いろんな方に声かけてるんですが、ちょっとすごいまたお話が聞ける、特に開発系の方にはですね、おっ、つい5か、何の5だって話もあるんですけど、そんなね、お話もね、できるのかなと、そんな風に思っておりますので、今後ね、興味ある方参加していただければと思っております。はい、そういうことで、第79回、全部で大小合わせまして、5つの話をさせていただきました。はい、第79回、今回ですね、題称合わせて5つの話をさせていただきました。最初はですね、橋本和則さんの Windows XP で作るスマート自宅サーバーという本を PDF で無料配布、しているということと、 Windows ホームサーバーの話と、インターネットエクスプローラー9と、あと Mix11、 Windows Phone 7に絡む Mix11 の話と、ドットネットラボの勉強会と、これについてお話をさせていただきました。内容盛りだくさんですね。いや、一つ一つがどうかって話を、私の喋りの内容がどうかっていうのあるんですが、Windows ホームサーバーも出て、インターネットエクスプローラーも正式に出てですね、もう今度は Windows Phone 7ということで、この年の初めにですね、今年こんなの出ますよって話がどんどんこう正式にリリースされて展開されていくということで、なんかね、いろいろワクワクするような感じがしますね。ここら辺ですね、いろいろ使い込んで、どんどんお話しできればいいなと思っております。ですね、今4月に入りまして、今マイクロソフトの MVP の4月期の、応募が始まっております。マイクロソフト MVP ですね、7月期の募集が4月にもうすでに募集開始しておりまして、締め切りが4月23日ということになっております。もし我こそはと思う方ですね、これマイクロソフトの MVP 応募してみたらいかがかなと思っております。で、ちょっと私の周りでも、何人か、実際応募をして今審査処理を書いてる最中だと思いますんで、はい、で、私は去年の今頃一生懸命書いて、7月で落っこってしまいましたけど、で、7月に応募して10月で、10月期でですね、いただいてるんですが、というかですね、私は3ヶ月後にですね、また応募して、しようかなと思っておりまして、ちょっとね、いろいろ心配事がありましてね、今回どうかなっていうのはちょっとあるんですが、ぜひですね、頑張っていきたいなと思ってますし、ちょっと4月応募される方、ぜひ頑張っていただきたいなと、そんな風に思っております。ですね、これマイクロソフトの採用からですね、応募フォームの方、ご応募こちらってボタンをですね、クリックするとですね、今 OK だな。一時期ですね、うまくその応募フォームが表示できないっていうお話がありました。で、MVP の人力の方にですね、私も聞いたんですが、いや、何度かやったら OK になりましたってことで、で、それでもダメな場合ですね、MVP の事務局の方に応募フォームがうまく表示できないんだけどって言っていただけますと、申請処理を意識ですね、送っていただけるみたいです。実際私の今回、知り合いの中の今回応募される方、マイクロソフトに直接聞いたらですね、応募処理、メールで送ってくれたということなんで、ちょっともしページうまく開けない、応募フォーム開けないよって方はですね、 ちょっと直接あのマイクロソフトの MVP の日本の事務局にですね問い合わせてみていただけるといいんじゃないかなと、そんな風に思っております。はい、そういうことで、内容盛りだくさん、中身は濃いか薄いかはちょっと皆さんの判断にお任せするとしてですね、ちょっと今回もいろいろ話をさせていただきました。またですね、いろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。